はい、1966年作品続荒野の用心棒より、さすらいのジャンゴ、ジャンゴのテーマを聞いていただきました。これを歌っているのはロベルト・フィア、もう一人あのロッキー・ロバーツという人も歌ってるんですけれども、ロッキー・ロバーツが先に歌っているというふうに聞いております。2007年に公開された和製なんかあのマカロニウエスタン、和製ウエスタンっていうんですか、すき焼きウエスタンジャンゴっていうので、北島三郎さんがこれをあのこの同じ曲を日本語の歌詞によって歌っていたっていう、あの聞きましたけどとってもいいんですよ。またあの機会がありましたらばかけさせていただきたいなとは思ってるんですけれども、そんなのでそんなわけで、ルイス・エンリケス・バカロフの曲を2曲ほど聴いていただいたわけですが、話は変わります。今年の春はなんか花柄模様のこうガーリッシュなっていうんですか、より可愛くとか愛されるような装いっていうか、そういうファッションが流行ると言われています。流行色はピンクとグリーンだそうです。グリーンは特に風水的にもよろしいんだというふうに聞いてますけれども、もう本当にファッション天国日本で、今日本の女性が世界で一番おしゃれで美しいのではないかと私は思ってます。不景気風は吹いてるとは言うものの、まあ、デパートですとかお店に至るまで本当に新しい、いわゆるあのファッション新作が並んで、ね、雑誌はもうコスメ新商品とエステのことばかりというか、そんなのでもう本当に日本の女性はますます美しくなっていくのかななんて思いますけれども、このカンツォーネが、まあ、とてもあの花開いた時代っていうか、特に1960年ですけれども、この時代に可愛らしいアイドルたちが活躍しました。1950年代はのパリコレっていうのがなんかオートクチュールコレクションだったんですけど、1960年になると今度はプレタポルテコレクションっていう感じになって、もっとこう大衆化していくっていうか、まあ、そんな雰囲気の中で、生まれてきた、アイドルたちのカンツォーネを聞いていただきたいと思います。まず1曲はウィルマ・ゴイクで花のささやき、そして2曲目は愛は限りなくジリオラチンクエッティ、そして我々の日本から伊藤ゆかりさんで恋する瞳、3曲続けて聴いてください。ウィルマ・ゴイクで花のささやき、ジリオラチンクエッティ、愛は限りなく、そして伊藤ゆかりさんで恋する瞳を聴いていただきました。ウィルマ・ゴイク懐かしいと思われる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。花咲く丘に涙してですとか、大変あの日本でもヒットしました。そして彼女のこの花のささやきですとか、その花咲く丘に涙してなどは、日本の、当時 の、 あのアイドル歌手たちにも歌われていて、どこかで聞いてるぞっていう感じで皆さん結構口ずさまれる方が多いような気がしますけれども、ウィルマ・ゴイク1945年生まれです。幼い頃から歌い始めて1963年に新人コンテストに入賞しました。そうですね、バルセロナで行われた地中海フェスティバルに、エミリオ・ペリコリを、パートナーにルイジ・テンコの愛の目覚めを歌って優勝して、そしてサンレモ音楽祭に参加して入賞、その後のキャリアを積んでいきます。そして、1965年にシンガーソングライターのエドワールド・ビアネロと結婚して、ビアネラというデュオを組んだんですけれども、その後、まあ、離婚を契機に、まあ、解散して、今現在はソロ歌手として活躍しています。本当にあの今現在もすごく活躍して、日本人もそうですね、4年ぐらい前でしたっけ、NHK の番組か何かで招待されて、来日してるんじゃないかなと思いますけれども、日本にもたくさんのファンがいます。そしてもう一人ジルラチンクエッティ、この人ももう本当に日本ではそう一番ファンが多いのかもしれません。夢見る思いという歌で64年にサンレモ音楽祭で優勝、そしてこの愛は限りなくて1966年にもまたサンレモ音楽祭で優勝して、たびたび日本の方にも来日しています。彼女もまた今現在も活躍しています。そして伊藤ゆかりさんはもう皆様よくご存知の、渡辺プロダクション、スパーク、三人娘、中尾美恵さん、園真理さん、そして伊藤ゆかりさんとで今現在もたくさんのツアーを重ねているということでございます。当時のアイドル歌手、今でも可愛い、本当に可愛い、そんな感じのする歌を歌ってくださった3人をご紹介させていただきました。それでは今日のですね、 トピックスということで、今日は、ソフィア・ローレンについてお話ししたいなと思っております。私は個人的にはもう世界中の女優さんの中でやっぱりソフィア・ローレンが一番好きかななんて思ってるんですけども、イタリア映画でもう語ること抜きっていう俳優さんになると、やっぱり男であればマルチェロ・マストレアニ、そして女はソフィア・ローレンかもしれません。昨年イタリア宝石展のダミアーニのオープニングのために、来日を果たして、もうびっくりだったんですけれども、テレビ番組のスマスマにも出られたっていうことで、でも本当に綺麗だったんですね。だから、いろいろこう、まあ、あの女優さんですから手は加えてらっしゃるとは思うんですけれども、でもやっぱり内面から出てくる美しさというか、さすがイタリアの太陽と呼ばれるだけの方だと思いました。ソフィア・ローレンですけれども、1934年の、ローマ生まれです。でも、ナポリのですね、ポッツォーリというところでずっと育ったんです。私もこのポッツォーリというところはよく知ってます。漁師町でちょっとこうひなびた感じはするんですけれども、いいところです。そこで育って、そして1950年の初めにヨーロッパ映画に脇役で出演してから後、数々の、主演映画を主演級の俳優女優として、まあ、成長していくわけでございます。もう皆様の方がよっぽどこの辺のことに関してはよくご存知かと思いますけれども、やはり何といってもソフィア・ローレンというとこの映画抜きには語らないのではないかと思います。次にかけます曲ですけれども、皆様よくご存知の曲でございます。1970年の、映画ひまわりから、ひまわりのテーマ聴いてください。1970年作品ひまわりより、ひまわりのテーマ聞いていただきました。この曲ですけど、本当に懐かしいと思われる方も、まだこの映画をご覧になってない若い世代の方も、このテーマ曲だけは今でも耳にされていることではないかと思います。この何と言ってもですね、私も忘れられないですけど、何と言ってもこの戦地から帰還しない夫の安否を尋ねに結局ソビエトまで行って、それでやっとのことでたどり着いたその夫がいるだろうというその家で、まあ要するにその夫は新しい生活を営んでいて、それにまあ驚いてまあ出てきちゃうというか帰ろうとする、それで電車に乗ろうと思ったその瞬間に、その夫であったそのマルチェロ・マストレアニに扮するその夫に会って、それで思わずまあ駆け込んで電車に飛び込んで、それでまあ電車の中でも号泣するシーンがあったんですけど、本当にあれだけはもう見事というか、なんというかもう何も言葉が出ない、素晴らしいシーンだったと思います。ソフィア・ローレンですけれども、もちろんセクシーな女優さんとしても有名で、美しい女優さんとしても今でもナポリの人たちが誇らしげに彼女のことを語るんですけれども、まあ、それと同時にですね、非常に喜劇的なセンスっていうか、それとまた大女優としての風格というか演技力っていうのを用いていたので、本当にその後も素晴らしい活躍、そして ひまわりの前ですけど、1960年の二人の女で のアカデミー主演女優賞なども受賞しております。その彼女の作品の中で彼女自身が歌ってる歌というのもだいぶあります。その中からですね、2曲ほど続けて聴いていただこうかなと思ってますけれども、1957年のアメリカ映画島の女よりイルカに乗った少年、そして1955年、これはイタリア映画ですが、川の女からマンボバカンを続けて聴いてください。ソフィア・ローレンでイルカに乗った少年、島の女、映画島の女よりイルカに乗った少年、そしてマンボバカン、川の女からですけれども聞いていただきました。ソフィア・ローレン、本当に歌も素晴らしくって、そして何よりもやはりナポリ出身なのでナポリ語の素晴らしさに驚いてしまいます。昨日今日明日などの昨日などの場面などでは本当に見事なナポリ弁を、まあ披露してくれてますけれども、その彼女の、出世作というか、まあ一番初めの そうですね、ここでデビューしたと言われてますけど、ナポリの共演というナポレターナ、カンソネナポレターナのミュージカル映画みたいなのがありました。その時に彼女が出てるんですけれども、自分の恋人が兵士として戦地に赴いて、そして、命をなくしてしまう時、その訃報を聞きながらも彼女は、キャバレーの、バレリーナとして最後まで舞台を務めるといったそんな役割でしたが、その後ろで流れていた彼女のテーマソングとして使われていたのが、古典ナポレターナからのレジネッラという曲です。今日はセルジョ・ブルーニの声で聴いていただきたいと思います。レジネッラ。セルジョ・ブルーニでレジネッラ、カンソネ・ナポレターナから聴いていただきました。やっぱりソフィア・ローデン素敵ですね。私は多分一生ファンだと思います。それではここで新しい、また映画から聴いていただこうかと思っておりますけれども、リコルダーティリメ、2003年のイタリア映画です。これは残念なことにまだ日本では公開されてないようなんですけれども、その中に出ています、その中のテーマソングとして、宇宙の中にあなただけという作品が使われています。これは、かつてミア・マルティーニという人が歌って、大ヒットしたサンレモ音楽祭の入賞曲なんですけれども、1989年の入賞曲なんですけれども、この映画の中ではエリーザという人が、新たに新しいアレンジで歌っています。宇宙の中にあなただけ。はい、2003年イタリア映画リコルダーティリメから、宇宙の中にあなただけ、エリザで聴いていただきました。さて突然なんですけれども、この歌をどうしても聴いていただきたいなと思って選びました。フニクリフニクラという曲です。1880年の本当に古い曲なんですけれども、フニコラーレという、登山電車の宣伝歌として作られました。でも今なぜこれをご紹介したかというと、日本でも本当にこれ自体コマーシャルソングで随分使われているのに驚きます。いろんなコマーシャルの中でこのメロディーが使われているんですけども、これが原曲ですということで聴いていただきたくなりましたのでかけます。レンツォ・アルボレ・オーケストラでフニクリフニクラ。